Hey everyone.
Minna, ohayou
gozaimasu.
It was around the beginning of October when I received the details about what my testimony should be focused around.
私は今回証しをすることになり、この証しが聖書のどの箇所に基づいてするのかというお話を受けたのは10月の初め頃でした。
At first, when I was given this passage, I did not know what I was going to talk about.
で、この証しを、が聖書のどの箇所に基づいてするのかという最初私がこのイザヤ書からの聖書箇所を与えられた時何を話したらいいか分かりませんでした。
I thought about my past and tried to find something that I could connect to this passage.
私は自分の過去を思い巡らし、この箇所につながるような話や出来事がないかなと思います。
When I was reading, I only focused on the words in that passage.
私は聖書を読んでいたときに、私は聖書のこの与えられた特定の節の言葉にのみ焦点を当てていました。
I would read over and over again, waiting for something to stand out to me.
何度も何度もこの聖書箇所を読みました。何かが私に語りかけ迫ってこないか待ちました。
But nothing came.
しかし何も来ませんでした。
Then I was reminded that nothing in the Bible should be read in isolation.
それから私は聖書を読むときはその部分だけを独立して取り出して読むのではないということを思い出しました。
So I decided to meditate on chapter 65 in its entirety.
ですから私はイザヤ書65章全体を瞑想、静かに神様の前で思い巡らすことに決めました。
Isaiah's prophecy was about God's judgment on the nations.His gracious restoration after judgment and receiving hope for a new heaven and a new earth.
イザヤ書は預言者イザヤという人物によって書かれた書物で、諸国民に対する神の裁きの後の恵みにあふれた回復、新しい天と新しい地への希望を受け取ることについて述べられています。
Isaiah spoke frequently about future events, the fall of the rebellious nation, and the establishment of God's kingdom.
預言者イザヤは反抗的な国の崩壊と神の王国の建設という将来の出来事について頻繁に語っています。
As I was meditating on chapter 65, I realized the drastic contrast between darkness and light.
私がこのイザヤ書65章を瞑想していたとき、暗闇と光の極端な対比に気づきました。
How Israel and Judah were once filled with confusion, doubt, evil, idolatry, and fear when they lost focus of God.
イスラエルとユダは神から目を離したとき、混乱、疑い、悪、偶像礼拝、恐怖でいっぱいになったこと。
And how God was going to take those nations and restore them to peace, hope, and rejoicing.
そして神がこれらの国々を連れ出して、どのように平和と希望と喜びを回復させたのかということ。
It was only until I realized this contrast.That I began to see how God was working out the same transformation within my own life.
これらと同じような変革を私の人生の中に神様が起こしてくれるということを理解し始めたとき、これらの対比に気づくことができました。
Back in 2012, before coming to Japan, I had plans.
日本に来る前となる2012年、私には自分で立てた計画がありました。
Up until my sophomore year in college, my dream was to become a veterinarian.
大学2年生の時まで、私の夢は獣医になることでした。
I wanted to have my own private practice to make a lot of money and live the good and easy life in the States.
自分の診療所を持って、たくさんお金を稼ぎたい。そしてアメリカで良い普通の楽な人生を送りたいと思っていました。
Every decision I made regarding my education was made to help me achieve that goal.
学業に関する全ての決定は自分がその夢を実現させるということをベースにして決めました。
I thought it would be smooth sailing.
全て順風満帆、うまくいっていると思っていました。
However, everything changed after my first trip to Japan in 2013.
しかし2013年、初めて日本を訪れた後、全てが変わりました。
Through that experience, I realized that there's a lot more to my life than just becoming a vet.
その経験を通して、私は獣医になるよりももっと違う人生もあるということに気づきました。
No matter where we end up, the most important thing is that we are bringing God's kingdom to this earth.
最も重要なことは、神様の御国をこの地に持ってくるということです。
There are so many lost souls who are crying out for an escape in this world.
世界には助けを求め叫んでいる失われた魂がたくさんあります。
And I wanted to be in a position where I could actively guide those lost sheep back to Christ.
私はその失われた羊たちを積極的にキリストのもとに導くことができる立場に身を置きたいと思いました。
So I changed my major to international business because I thought it would give me more opportunities to travel to many different countries and interact with the people there.
だから私はインターナショナルビジネス、国際ビジネスに専攻を変更しました。なぜなら、いろいろな国に旅行をして、そこで人々と交流する多くの機会があるだろうと思ったからです。
However, that decision brought with it a lot of uncertainty.
しかし、その決定は多くの不確実性をもたらしました。
International business is such a broad field.
国際ビジネスとは広い分野に及びます。
I had no idea what I was going to do with my life now.
私はこれから人生で何をやるのかさっぱりわかりませんでした。
Although I believe there is an incredible beauty in following God blindfolded, it is also very mentally and spiritually challenging.
神様に従うということは、時に先が見えないようなものです。私は神様に従っていくことに大変素晴らしい美しさがあることを信じていますが、精神的にも霊的にもチャレンジでした。
I often struggled with fear while walking in the unknown.
私は未知、わからないところを歩いている間、しばしば恐れというものに苦しんでいました。
I was able to keep my hidden fears at bay while I was still a university student because I had my studies to focus on.
私はまだ大学生であったうちは、自分のこの恐れを心に押し込んで逃げることができました。なぜなら大学ではやらなければいけない勉強に集中していることができたからです。
But once I graduated, those fears reared their ugly faces again.
しかし、大学を卒業してしまってからは、恐れは再びその醜い顔をあらわにしました。
And it was amplified about a month after I arrived in Japan this fall.
今年の秋、日本に到着して1ヶ月後、再び恐れは大きくなりました。
I think it was because I actually had to start making big decisions and getting my life together.
大きな意思決定をしたことと、大学を卒業してすぐに新しい人生が始まったことの両方が同時に始まってしまったからかなと思います。
Fear.
恐れ。
Confusion.
混乱。
Sadness.
悲しみ。
Lost hope.
希望を失うこと。
I felt all of those things for weeks on end.
私は今言ったすべてを何週間も感じていました。
Secretly, it ate away at my joy and stole from me my peace.
密かにそれらは私の喜びを取り去り、全く平安を盗んでいきました。
It robbed me of my hope.
私の希望も奪っていきました。
When I thought about the future, it was anything but bright.
私は自分の将来を考えたとき、それは全く明るいものではありませんでした。
I was so overwhelmed with deciding what to do after this trip.
私はこの日本での滞在の後、何をすべきかを決めることに非常に圧倒されてしまいました。
There was so much uncertainty, and I had absolutely no idea what to do with my life or where it was going.
これから将来どうなるか全然わからない。私は自分の人生やそれがどこに向かっていくのか全くわかりませんでした。
I'm able to do many things, but what am I gifted in?
私はいろいろなことをすることができるけれども、じゃあ私はどんなことに才能があるのだろう。
What does God want me to do for His kingdom?
神様はご自分の御国のために私に何をしてほしいのだろう。
Where does He want me to be?
神様は私にどこにいてほしいのだろう。
These are an example of some of the questions that plagued my mind.
これらは私の心を悩ました質問の一部です。
And I felt like I had no time to figure out the answers.
そして私はそれらの答えを見つけ出すための時間も全然ないと感じていました。
I tried to appear like I had everything under control, but I think many people could tell that I was growing tired and homesick.
私はすべてうまくいっているように外から見えるよう努力していましたが、実のところ気づいている人も多いと思いますが、私はもう疲れてしまってホームシックになってしまっていました。
I wanted to run away from my own thoughts.
私は自分の思いや考えから逃げたかったんです。
They became so loud that it was hard for me to hear God's voice and to feel His presence.
私の自身の思いや考えが私の頭の中でうるさく、なってしまい、神様の声を聞いて神様の存在を感じるということは困難でしょう。
And going through life without God is like living in the streets of Sodom and Gomorrah.
神様なしで人生を送ることはソドムとゴモラの町に住むようなものです。
It's like living as an Israelite who is exiled from their own land, surrounded by nothing but dry bones.
また枯れた骨だけに囲まれた自分自身の土地からも追放されてしまったイスラエル人のようです。
I was just about at my breaking point when I reached out to my sister. I talked to her about what was on my heart and I asked her to pray for me.
私のお姉さんに連絡した時には私はもう限界でした。お姉さんは私の心の内にあることをお姉さんに話して私のために祈ってくれるように頼みました。
After we were done talking, she told me that God reminded her of some verses for me to meditate on.
話した後に、お姉さんが神様が、ニコールさんが神様の前に一人静まり思い巡らすためのいくつかの聖書の箇所を思い出させてくれたよと言って私にその箇所を教えてくれました。
She had received this word for herself a few days before, but felt that she was also meant to pass it on to me.
彼女は数日前に彼女自身がこの言葉を受け取っ、神様から受け取ったんですが、それを私にシェアすることも意味していると感じたのです。
That passage was Matthew 6:26-34.
その箇所はマタイの福音書6:26-34でした。
I encourage you to read that in your free time.
皆さんもこの箇所を読んでみることをお勧めします。
But basically, it is about overcoming worry by trusting in God.
ここには神様を信頼して心配を克服することについて書かれています。
That passage hit me like a ton of words.
この聖書箇所は私に大きな衝撃を与えました。
It was like someone finally turned on the lights and I could see clearly again.
それはまるで例えるなら真っ暗闇だったところにやっと明かりがついてまた再びはっきりと見ることができたようなそんな感じでした。
I'm sure you can imagine that it was a very emotional moment for me.
これは私にとって非常に感情的な瞬間であったことを皆さん想像できるでしょうか。
I really wish that I could fully describe the type of peace I received from those words.
これらの御言葉から私が得たこの類の平安のことを完全に言葉で説明することができたらいいのにと思います。
I felt that God was telling me, rest easy. Don't worry about anything. I will handle it. Just focus on me.
私は神様が私に 安心して、何も心配いらないよ、私がやるから、ただ私に目を向けていなさいと言っていると感じました。
I was lost on my voyage amidst fear and fog.
私は私の人生の船旅で恐怖と霧の中迷っていたのです。
But God's words, His truth, became the compass that pointed me back north.
しかし神様の言葉、神様の真理が私を再び北に戻してくれたコンパス、方位磁石となったのです。
The fear, confusion, and despair completely transformed into joy, peace, excitement, and anticipation.
恐れ、混乱、絶望は完全に喜び、平安、高揚感、そして期待へと変えられました。
A sense of peace met me in my darkness and created a new heaven and earth in my life.
平和の君である主が私の闇の中で私と会ってくださり、私の人生における新しい天と地を作ってくださいました。
Now my soul knows that when fear comes knocking, he will be my guide.
今や私の魂は恐れが襲ってくるとき、神が私の導き手となってくださることを知っている。
God said in Isaiah, Before I call on him, he will answer.
イザヤ書で神が語られたように、私が神を呼ぶ前に神は答えてくださるのです。
And while I am still speaking, he will hear.
そして私がまだ話し終わらなくても、神はすでに聞いてくださっているのです。
Even when I cannot see what is next and storms or battles arise, His peace will meet me there and allow me to move forward joyfully.
私は次に何が起こるかが見えなくても、そして嵐や戦いが起こったとしても、神の平安がそこで私を満たし、私が喜びを持って前に進むことを可能にします。
I think a lot of people who are close to me could tell that the atmosphere around meCompletely changed for the better after that revelation.
私とよく時間を過ごしていた多くの人が、私が神様からこの啓示を受けた前と後で全然違うことに気づいたと思います。啓示の後、私の雰囲気はとても良いものになりました。
I like Isaiah 65 because it strengthens my hope in God as the one who is ultimately in control of all things and will bring his purposes to pass.
私はイザヤ書の65章が好きです。なぜならこの箇所を見ると、全てのものを支配しておられる神への希望を強くし、成就するべき神の計画を思い出させてくれるからです。
We're living in a dark world right now.
私たちは今暗闇の世界に住んでいます。
The world is growing in hate, division, and sin.
世界は憎しみ、分裂、罪がはびこっています。
But when Jesus returns, there will be a new heaven and a new earth.
しかしイエス様が帰ってこられるときに、新しい天と新しい地が作られます。
Where lions will lie down with lambs.
ライオンは羊と一緒に横たわります。
Where there will be constant rejoicing and no sadness.
もういつも喜びがあって、もう、もはや悲しみはありません。
And where all we care about is singing praises to God's name and basking in His glory.
私たちがその御国でもう考えていることは、神様の、神様へ褒め歌を歌う、あと、その栄光の中に浸る、それのみです。
So even though our situations around us create uncertainty for the future, we should have peace.Knowing that all of this is temporary and used for His coming glory.
だから、どんなに大変な困難な状況にあったり、わからないことがあったとしても、私たちは、彼の、神様の来たるべき、栄光があるということを知っています。そこに平安があります。
We should have peace, knowing that God and His plans remain the same.Even when everything else falls apart.
全てのものが、なくなったとしても、神様の、 神様と神様の計画は、変わりません。
Lastly, I want to leave you with a familiar passage from Philippians 4:4-9.
では、よく知られたフィリピ人への手紙からの箇所を読んで、この証を締めくくりたいと思います。
Rejoice in the Lord always.
いつも主にあって喜びなさい。
I will say it again. Rejoice.
もう一度言います。喜びなさい。
Let your gentleness be evident to all.
あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。
The Lord is near.
主は近いのです。
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさ
い。And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Finally, brothers and sisters, whatever is true,Whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。
Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice.
あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。
And the God of peace will be with you.
そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。
Thank you.
ありがとうございます。